10日、今回も始まります。辻良ドンペでございます。
おはようございます、ケンジです。納豆はね、
納豆の日でございます。ネバネバネバネバ
作ろうぜ。
いやもう本当にね、2020年もね、下半期に入りました。
はい、はい、早いっすよ。
なねえ、なんて早い。まあなんて言っても2020年、
はい、
前半はもうコロナ一色でしたから、は
い、ねえ、
なんかあのいつもね、あの過ぎ去って早かったな今年もとかって言うんですけど、まあ今回もね、あの上半期早かったんですけど、なんかちょっとモヤモヤしながら過ぎましたね。
そうですよね、なんかもう自粛自粛と、
はい、
はい、いう感じのなんか前半でした
ねえ。なんかもう
でもまだ続いてますからね。
そうです、
またちょっとね最近
東京が
増えてね、ちょっとここ三桁三桁二桁ぐらいになったんですけど、はい、まだでも怖いですよ。
僕もだから東京にいる時はね、はい、本当にちょっと用心して、
はい、
極力人混みには行かず、
はい、
マスクも20ぐらいにして、
はい、
もういつもあのアルコールを持ち歩いてですね、
はい、
もう手やらもうね、いろんなとこをきれいにしてます、
はい、素晴らしい。
いろんなとこね、
はいはい、僕もやっぱり車に随時
置いてあります
か、はい、カバンにもあの、うん、ミニボトルを。
なるほど、
はい、だいぶねもう消毒とかマスク もう入ってくるようになったので、
本当そうです、
はい、助かります。
いやーねー、まあまあまあ本当にはね、まだまだ皆さんね、油断は禁物でございます。
はい、そうです
ね。東京であの見てたのが出ましたって言っててもやっぱり姫路やからなっていう意識はダメですよ。
そうです ね、
もう飛んできますからね、すぐに、
はい、なんか姫路もね、加古川だとかなんかちょろちょろ1人2人3人とか言って出よう
で。そうですか、
はい、これが怖いんでね。
いやもう本当にね、ね、上半期のようになんか暗い半年は嫌ですので、
はい、
ね、もう7月ですから、
はい、
夏夏夏夏ココナツ、
はい、
ネバネバネバネバ7月10日ナットの日、
はい
はい、ってことでね、本当に後半は、はい、なんか勢いよくいきたいなと思っております。
はい、
いや本当にもうなんて言ってもちょっと、ま、はい、なんかね、最初からこう盛り上がりに欠ける話でしたけど、実は今日、
実は
もう盛り上がりまくりの日なんでございます。
そうです、なぜなら
私辻平ドンペイの誕生日でございます。
おめでとうございます。パフパフどんどんどん。
いやもうね、
はい、
まあやっと29になりました。はい、
もう最後のね20代と
何十年サバ読んでんねんっていう。いや本当にね、もうあの7月10日っていうのはねラジオでしか言わないですね。
そうですね、
はい、もう他の SNS 関係ではね、
はい、
一切伏せてあります、
はい、
というのはやっぱりこうおめでとうございますっていうコメントがね、
はい、
めちゃくちゃいただけるんですよ、
はい、
ちょっとそれにね、はい、もうありがたいんですけど、はい、一件ずつ返信をいつもするんですけど、
はい、
あまりにね、本当一昨年ぐらいかな、まだ載してる時に、
はい、
そういう形でブワッと来て、
はい、
まあ一件ずつこう返信してたらね、
はい、
本当3ヶ月ぐらいかかりましたよ。夏の出来事がもう秋やんかっていう、はい、だからもうさすがにちょっとね誕生日だけは消しとこうと思って、
はい、
はい、どこにも書いてないんですけど、
はい、
まあこのラジオではね 堂々と言います。今日誕生日なんです、
はい、
2021年7月9日までプレゼントは受け付けております。
そうですよ、これまだね、はい、今日このラジオ終わっても10時ですからね
まだもう少々姫路にいます
、ね、本当ですよ。もう、まあ、あの送ってもらったら一番ね。
あのそうですね、
はい、飛沫も飛ばないで
、はい、確かにな
んか元気の前のこの箱置いときますか。
あ、それがいいですね。
のんべさんバースデー受付、
はいはい、
置いといてください
いや本当にね、まあまあね、いくつになったやろうってね、はい、よく思われがちなんですが、
はい、
まあ実はね結構ええ年でね、
はい、
もう54歳になりました。
おーすごい大先輩。いや
本当にケンさんも、はい、実は皆さん、
はい、
7月3日が誕生日でございました、
は
い、
波の日でね僕ねちょっとサーファーでもないの
よサザン、はい、いやー波の日、
はい、
波の日ねとナットの日で、
はい
はい、ほんで2人とも AB 型で
、はい、カニ座ですよ
すごいなというね、
はい、
2人でやっております、
はい
いやまあケンさんもだから2021年の7月の2日まで受付中、はい、そうですよ、ということでね、
はい、箱だから一緒にね
箱ね、
はい、ケンジドンペ受付って置いておきます、はいはい、
ほんで誰かが上からね、はい、ケンベンこちらとかですねいたずらよく学校とかで昔ね、はい、箱に入れるシステムの時ありましたもん。
はいはい
はいいや本当にね、ケンさんは46になられました。
はい
ね、え、ね、もう本当に油が乗り切ってる時でございますね。
ギラギラと
ギラギラですよ、
はい、ギラギラと、
ああもうギラギラね、ギンギンギラギラ、
はい、
本当にいいですね。もうなんか46ぐらいって思ったら僕もギラギラしてました。
ああ
もうギラギラギンギンでしたね。
はい、
はい、だから今ね、はい、本当50を超えますと、
はい、
いやー体力的に落ちますね。
ああ
はい、なんかね何が落ちたんって言ってもよくわからないんですけど、はい、やっぱりあの息切れ動機もよくしますし、
あ30させ頃40し頃
50は
52
いやーなんか階段登ったりね、昔だったらもう、はい、あやばい電車これ乗らなと思っても山手線でもね、
はい、
こう改札、新宿の改札通って上がるんですよ一段、はい、一回上がらなかったので、はい、ブワーッ一段もう、はい、飛ばし飛ばしで上がるじゃないですか、はい、ほんで駆け込んでもなんかいや俺急いで今駆け込み乗車したんちゃうよみたいな顔できたんです、
はい、
すっと少し前まではね、
はい、
ほんでもう息も別に全然
あら
ね、
はい、荒くならず
に、ならずに、
はい、普通にも
そうなんです、スッと行けてね、はい、涼しい顔で乗ってたんですけど、
はい、
今なんかもう、はい、一段飛ばしもねやっぱりもう、はい、何回かしかできなくてね、
はい、
ほんでチャチャチャチャチャチャって登るじゃないですか、はい、ほんで乗るじゃないですか、
はい、
ほんでまあ乗れたって閉まるじゃないですか、
はい、
もうね息がねもう止められないんですよそれぐらいね、なんかこれでもあれですよ、ジムに行って、はい、トレーニングは、ま、昔通りにしてるんですよ、
はい、それでも
それでもやっぱ落ちるんですね、
うん、
だからね、なんかね本当に人間の衰えっていうのはね、
はい、
目に見えてわかるという
それはね
本当お手本みたいですよ僕は
まあでも54っすか
54の ね僕が昔ね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが姫路城の横のね、
はい、
堀留町にいましたので、
はい、
お母さんの実家ですね、
はい
はい、だからお母さんによく連れてきてもらって、
はい、
姫路城の横の動物園とかね、
はいはい、
小さい遊園地というか、はい、本当に乗り物でねぐるーっと回ってる、
は
い、
ミノムシのね
電車があったりね、
はいはいはい、
してたん、そんなも乗ったりしましたわ、
はい、
その頃って本当にねもう5歳6歳とかね、
はい、
そんな頃でしたもんね。
あ
なんかそっからまあ随分離れてケンさんと出会って、
はい、
姫路にまたよく来るようになるまで、はいはい、もうほんと30年以上とかね、
あ
姫路から離れてましたから、
はいはいはいはい、
はい、まあその頃のお母さんももうまだ20代でしたからね。
ああそう
か、だからねそう思うとなんか随分昔やったなって。でまあちょっと悲しい話になりますけど、その母が54歳の時に癌で亡くなってるんですよね。
はい、
はいはい、だからまあ なんかねこの54歳っていうのは僕にとってはねなんかまだ生きなあかんねんでとかね、
はい、
やっぱ思う年になってしまってるんですねやっぱりね
一つのね、
はい、
はいはいはい、はい、
それとやっぱりお母さんがこう、うん、この年で亡くなったんかって思うと、うん、今の自分のねこの周りを見渡した時の感覚、うん、うわまだまだやりたいこともいっぱいあったやろなとか、
はいはい、
なんかうわそれ思うとねいたたまれなくなるんです ね、うん、
なるほどね
僕はちょうど20歳19違いだったんで、はい、母とはね、
はい、
だから亡くなった時に病院も行ってまあまあでもまあ54歳かってなんとなくその頃僕は30本当に死後やったんで、はいうん、なんかそんな風にしか思えなかったんですけど、はい、自分が同じ年になってた時の感覚で見ると、
はいはい、まったまだと
なんてかわいそうやったやろなと思います。だからこそねなんかこの54っていうのがね、はい、やっぱ僕は一つの区切りで、はい、こっからまだまだ一生懸命生きたなとは思うんですけどね、はい、
そうやね、
はい、まあまあ本当にねまあまあ今日ウルトラマンの誕生日でもあるんですけど
あそうなんですか
今日実はね、はい、ウルトラマンの日っていうね
はい。
それは何かというとウルトラマンが初めてテレビで放送された日なんですね。
あ7月10日が
それがねすごいんです、はい、1966年、
はい、
僕同い年なんです。
あら
僕も1966生まれなんで
納豆
もう納豆それまたすごく来るか、はい、1966納豆、
はい、
これ実はウルトラマンと
一緒なん
ですよ。同じ日の誕生日なんですよ。
へーじゃあドメラも3分は強いんです
よ。3分は強いですよねもうそれ以降は息切れ動機が激しくて3分だけなんですよね。
すごいな、
はい、だからラーメンカップラーメン作る間はね、はい、ギラギラなんですけど、はい、
食べられ
できたらねもういらんわなんかもう作ったらいっぱいお腹いっぱいになってしまったってそんな感じ本当にねなんかウルトラマンとの同じ誕生日っていうのはもっと昔に知ったんでね、
はい、
あこれ一生ついてもらったら嬉しいなと思いました
ね。あほんまにもう絶対僕らの世代は絶対ですもんね、は
い、絶対でしたもんね、はい、いやそうなんです。だから小さい頃は、
はい、
ウルトラマンとか仮面ライダーに僕は分かってないんですよ、
はい、
中に入る人がスタントマンっていうのがいてね、
はいはいはい、
それになりたいって幼稚園の時絵を描いたことがあるんですね。
あ
そしたら先生にその絵の意味合いが伝わらずに、
はい、
土浦君そんなふざけて描いてないで、はい、ちゃんと大人になったらなりたいもの描きなさいって言われた覚えがありますもん。
あ
でも、
ね、
いや違うこの中に入んねんって言っても先生もよく分からずにいやだからちゃんと描きなさいって言われてた覚えがあるんですけど、
はい、
だからやっぱ昔からウルトラマンとかね仮面ライダー憧れてたんでまあその同じ誕生日っていうのはちょっとね嬉しいんですね
僕らもそうやね子供の頃に、はい、その相生の球場に、
はい
ウルトラマンが来ると
お
うわーって思って、
はい、
でこう僕妹と一緒にこう並んで写真撮ってもらったんですよ、はい、ちょっとショックやってね、
はい、
ウルトラマンはテレビで見るよりちっちゃかってあらーと思いながら背中見たら熱いんでしょうね。
チャック開いてました。
チャックが開いててウルトラマン脱皮すると思ってこれ新しいウルトラマンになるのかセブンになるのかってこう
ほんまや
すっごい疑問に思ったことがあります、
ね、あーなるほど、
はい、
あーいやだから、うん、そんなウルトラマン好きの僕がね、はい、大人になってからね、
はい、
何回か共演するのに、
はい、
段次郎さんっていうね、
はい
はいはい、と朝ドラのべっぴんさんでもねずっと親分と子分の関係でしたけど、
はい、
段さんやっぱり見た時も嬉しかったですもんね。あ確か段さんウルトラセブンでしたね。
セブンですね、
はい、確かウルトラセブンやったんじゃかな、
ね、
は
い、
はい、うわウルトラマンやと思いましたもん。うわその人こんなおじいさんなってるわと思って
ね。
あなんかそんな記憶がありますね、
はいはいはいはい、
何回か共演してるんで最初の時はそれ思いましたね、
はい、なんか白髪になったのを見た時ショックやったもんね。なんか
ちょっとショックでした
ね。わかります、めちゃくちゃわかります、ね、は
い、そうなんです。あとウルトラマンに変身してた黒部さんっていう方がいるんですけど、はいはい、割とウルトラマンでは有名な方ですよね、はい、初代か2代目のウルトラマンだったんで、はい、その方がね、はい、僕は割と大人になってから時代劇を見るようになって、
はい、
見てますと大体悪役の、
はい、
敵役のリーダー格が多かったんですね、
はい、
それとか悪代官とかね。
あ、
だからなんか自分の中でちょっとね不思議でしたもん。あんなヒーローやった人が、はい、今ものすごい悪なってんだなっていうね
不良になっちゃったんです。
そう、なんか役柄でねそんな風に思ったりとかですね、はい、いや本当にね、だからやっぱりウルトラマン仮面ライダーって僕らにとっては永遠でしたから。
そうですよね。
ねえ、いや本当にあのさっきのあのウルトラマンの脱皮の話、はい、僕は実はあの仮面ライダーオーズっていうのに出てるんですね、
はい、
でもちろん仮面ライダーじゃないですよ、
はい、
変身はしませんけど、
はい、
ただ変身したらね僕は、はい、相手方の怪獣の方のね、
はい、
あの僕がやったのはライオンクラゲっていうものすごい強敵な悪をやったんですね、
はい、
でそれをやった時に中入ってる人らともやっぱり仲良くなるんですよ。
あ
自分の変身した後に入ってる人なんかはすごい愛着湧くわけですよ、
はいはいはい、俺やぜと、
はいはい、でちょうどその時にあれ中に入ってるのはジャパンアクションクラブっていうね、はい、ジャックと言われる ね、
はい、真田広之さん出身、
はい、元ね、
はい、
そこの人らが入ってるんですけど、
はい、
その時の僕のライオンクラゲに入ってたのがジャックの御曹司がね入ってはったんですよ、はい、ほいけどまだジャックに入って間もないあんまり時間が経ってないって言ってましたわ、
はい、
それよりも仮面ライダーの方にね、はい、オーズの方に入ってる人っていうのは、はい、もう何十年も仮面ライダーに入ってるって言ってましたね。だからライダーの中ではライダーファンの中では有名な人で、
はい、
多分年の頃も僕と一緒ぐらいやったんちゃうかな。仮面ライダーオーズですからもうね 6,7 年経つかも分かんないですけど、まあやっぱよう動けるんですよ、
ね、
でもその方もでも分かんないですよ、はい、54歳になったらもうドーキーキーですごくてもうすいません
この、
はい、仮面ライダーちょっと無理ですってこの狭い中も怖いしって言うかも分かんないちょっとパニック症候になったりね僕はもう兵所なんでもう絶対あんな中入れへんなと思ってたんですけど、は
い、あ
なんかね、ほんでやっぱり仮面ライダーもね、あ昼休憩とかの時にね、
はい、
スーツ全部脱ぐんですよ、
はい、
ほなもうほんま脱いだまま置いてあるんですよ、
はいはい、
それ僕なんかいくつも写真撮りましたけど、
はい、
外には出せませんけどね、はい、そんな写真は、
はい
はいはい、うん、だからね面白いな、脱いだらスーッと脱げんねんなって結構
はい、はい、
もっとみんなで苦労してね、
はい、
ウエットスーツみたいにしんどいんかなと思ったんですけど、はいはい、結構やっぱ動けるように作ってあるんですね。
だんだんとね、だまだねウルトラマン古いでしょ、
はいはい、
ウルトラマンのやつを僕もねコスチュームが好きで、
はい、
ハロウィンとかでよくしてたので、
あ、
はい、ネットとかで見てるとね、
はい、
ウルトラマンはウエットスーツ素材らしいんですよ。
なるほど、
はい、だから暑いし脱ぐの大変なんですよ。
大変ですね。
仮面ライダーぐらいとかになってくると、うん、ちょっとねジャージ系みたいな
が入ってますね。
ブーツとか、うん、で胸のパッドとかなんで楽みたいですね、
は
い、まあまあ僕もグッズ持ってますから、ね、
あ、そうですか、そうです
、はいはい、ありますよ変身できますよ
はあ、いやね本当になんかやっぱり昭和の時代に小さくて育った僕らからしたらね、
はい、
本当にウルトラマン、仮面ライダー、バロムワン、
そうです、
ロボコン、はい、ロボコンはちょっと別かもしれんけど、
ギャバンとか ね、
忘れられないですよ、はい、やっぱり
そうなんです。
ちょっと古いところで行くとミラーマンとかね、ライオン丸とかね、
ライオン丸ですね。
もうやっぱりね、あの時代はやっぱりヒーロー揃いでしたよ ね、はい、
そうですね、赤影とかね、
はい、
そうそうそう
そう、そうなんですよ。だからそう赤影で思い出しましたけど、さっきの、はい、悪役ばっかりしてるっていう黒部さんの話じゃないですけど、はいはい、同じようにその時代悪役ばっかり出てくる、
はい、
例えば黒部さんのその下の悪をやってるとかっていうのが、はい、白影がやってたりしてたんですよ。よ、
ね、おっちゃんやね、
はい、白影見るたんびにいつも悪い役なんですよ、はい、だから悪いんかと思ったりねしてましたし、
はい、
で僕は昔京都のまだ大部屋俳優やってる頃に、はい、逸話を聞いたことあるんですけど、
はい、
赤影をやってた坂口さんっていう方ね、
はいはい、
やっぱりね赤影の印象が強すぎて、
はい、
もう他仕事なかったらしいですね来なかったらしいですよ、
あ
っていうのを聞いたことあります。
そうやわね、他できひんわね、あれ赤影じゃんってなるもんね、
はい、目はさすがに隠してても、
はい、
大体分かりますやん、
ね、
これまあ赤影になる前は普通のあの顔ですからね、
はい、
普通で考えた赤影やってたってなったら、はい、それ以降もう一線でね、
はい、
もうどんどん主役ばっかりやるのかなと思ってましたけど、はい、 あのよっぽどキャラがつきすぎてね。
ああ、そうか。
本当に悩んでたらしいですわ。
赤影シリーズを作ってもらわなあかんかったよね。
そうです、そうです、
ね、ずっとね、はい、どんな場合でも。
そうですよね。
岡っ引きと赤影とかね。
ほんまや、
ね、いろんな
必殺みたいに。
そういろんなバージョンが当時できてるのはずっとこう赤影で。
そうや、だからたまにあんなねモンドさんが出てくる必殺にもね、
はい、
赤影出したりねコラボして仕事人にちょっとさせたらいいんですよ。
そうなんですよ。
ほんならこれから必殺の時にも赤影坂口さん
出れる
一人として出れたんですよね、
はい、そうなんですよね。
残念。でも白影はちゃんと必殺にも悪役で出てましたからね、
はい
はい、うまいことの世界だな。いや本当にあのヒーローものがやっぱり子供頃は好きでした ね。
あと僕はお年玉貯めて、はい、まあ、母が姫路だったので、はい、僕はああいうで生まれ育ったんですけど、
はい、
ね、あのお休みのたんびにあの夏休み春休み、うん、冬休みっていうのはこう姫路に来て、
はい、
里帰りして母と一緒に帰ってきて釣る時に、うん、お年玉を食べて姫路はいっぱいおもちゃ屋があるので、あの人気通りで超合金を買うのがもう僕の1年の1回の楽しみで。
そうですか、
はい、もうゴライオンとかね流行ってる、ね、
うわーしてうわー。で、アイオイではやっぱりそこまでの数はなかったですか。
ないんですよね。で選べなかったりするので、もう姫路に来るともうワクワクドキドキで、お年玉握りしめてそれを行くんが楽しみで、
なるほど、
はい、もうおばあちゃんの家なんかどうでもいいやってとりあえず超合金を買いたくて、
あ、
覚えてますね。姫路ってなんて素敵な街
だろう。確かにそれは思います。僕も、はい、あの今ふと思い出しましたけど、はい、そのお母さんに連れられてね、
はい、
姫路に来てました。大阪でずっと生まれ育ったんで、
はい、
で姫路に来たら必ずお母さんとまずは駅の下の、
はい、
明石焼きを食べるんですよ、
は
い
はい、美味しい
です
よね。
ほんであのおじいちゃんおばあちゃんの家にも買っていくんですよ、
はい、ほ
んで五座早漏がまだあの明石焼きの前にね、古い建物の時です、はい、そうそう、前にあった時、
はい、
ほんでその横にはね、はい、あの大きな円形で回るお菓子があったんです、はい、取って何グラムか測ってお金払うっていうね、
はいはいはいはい、
それになんか昔で言う今全然そんな食べたくもないゼリーのお菓子とか、
はい、
なんかそんなん変わったのが大きな円形の
入れ物で
回ってるんですよ、
はいはい、
それからなんかちょっと取んのもすごい楽しみでしたし、はいはい、なんか小さいながらに、ほんで五座早漏はそこしかなかったんで、
はい、
いつも姫路の家あの野里のね堀留町のとこ行く時には必ず買って行ってましたね、はい、だからあの明石焼きも本当に何十年と食べてなかったので、はい、ケンさんとまたね再会してから明石焼き食べたいんですって一回ね、はい、あの最初の頃連れて行っていただいた時に、
はい、懐かしい、
もう懐かしかったですもん ね、
は
いはい、
そう
ね、なんか働いてるおばちゃんら昔と一緒ちゃうのっていうぐらいの年齢層と、なんかキャラとかね、
はい、そう
です
ね、
はい、同じ感じでしたね、
はい、
で今はねもう本当に綺麗になってね、
はい、
横がなんかあのアイスクリーム売ってたりとか
そうです、ね、
してますけど、はい、なんか今のちょっと風情がねやっぱりこう機械で買って、あ、機械の食券はね昔からあんな感じでした。何色の食券が出てとか渡してたような気もするんですけど、
はい、
であの明石焼きのあもうだいたいその場で食べるときは板の上にね、
はい、
乗ってるやつにソースべったりあって、はい、そのまま汁につけて、
はい、
もう汁の中ぐちゃぐちゃにして最後飲むのが好きだったんですけど、
はいはい
はい、あの持ち帰りすると、
はい、
あ昔でいう竹の、
はい、
あれにね、入れてほんで、はい、汁はね、はい、袋に小さくそれの隅に置いて、ね、
ナイロン袋だけ
なんですよね、ナイロン袋ね、はい、それをね次家に帰るときに大阪に買って帰ってましたね、は
い
はい、帰りは
懐かしい、
うん、なんかねだからあそこの駅のステーションのね、
はい、
今は綺麗になってるところが、
はい、
昔はねもっと風情があって、
そうですよね、
なんか面白かったですよ、なんかその記憶がすごいありますね、
は
い、
入り乱れてね、
あの、うんうん、
なんかちょっと怪しい、ちょっと僕らこう中学生ぐらいになると、
はい、
名誉とか言って、ね、地下のゲームセンターが
あ
って、はい、もう怖い兄ちゃんがいっぱいおって、はい、で大英の屋上もゲームセンターがあって、
へ
もうそこもなんか怖い兄ちゃんがいてとかね、はい、
あ
昔はよくこう百貨店の屋上に遊園地とか、
ね、ありました、はい、
ペットショップだとか、うん、そういうのがあったりとかして、
そうでしたね、
懐かしいですよね、
いやそう本当にそうです、だからね今こうラジオ聞いてくださってる方でね、
はい、
そうやったそうやったって言うてくれてる人がいたらなと思うんですけど、
はい、
本当にその明石焼きの前のね、
はい、
円形のやつでね、
はい、
お菓子が回ってんのがね、はい、楽しみやったですわ、カゴに取るんですよ、
はい、ラムネとか、
はい、カゴに取って、はい、ほんでレジに行くんですよ、はい、ほんでグラム測らはるんですよ、
はい、
ほんでお金払うんですけどね、
はいはいはい、
まあちょっと割高になってると思うんですね、
はい、
でもなんかあの姫路に行った時はあれからなんかいろいろ あの今で言うたら本当にあのバイキングみたいなもんでね、
はい
はいはい、撮ってましたね。いやー、そう。ほんで、コザ早漏も今ではもう全国的に展開になってね。はい、僕は東京ででも、もう本当にちょっと星直もときは赤二つ、白一個とかあって、よう言うんですけど、やっぱりね、コザ早漏に慣れてない人は赤って言ったらよう分かってないんですね。
はい、
あんこの赤を赤って言うんですけどね、やっぱり向こうでは、白か黒かっていう感じですもんね。
ああ、そっかそっか。黒って取られるわね。はい。
だからね、今はもうどこへ行っても、ロケ先行っても、ようござ早漏があったりね、しますから。
美味しいですからね。
美味しいんですよ。
甘すぎず。
そう。ね。回転焼きの中でね、はい、やっぱりね、絶品ですよ。
そうですよね。なんか他今川焼きとかいろいろこうね、大判焼きとかあるんですけど、まあまあ、なんか、自負するんじゃないですけど、はい、おござる早漏いけてんなと。
絶対いけてる、ね、あの小豆とね、
ね、
小豆の美味しさ、はい、そして小豆の量、
はい、
あれがねやっぱりね、もうなんといってもござる早漏です、
ね、
他の回転焼きはやっぱりね、僕はあの正直勝負にならないんですよ。
あ、わかります、うん、僕自分もそうやね。
だからあの買って帰った時でも、いまだによく買って帰って、はい、次の日とかになってやっぱりへにゃへにゃになるんですけど、はいはい、あれをねちょっとパン焼きのところで、はいはい、ちょっと焼いたりとかね、
はいはい、
まあ、チンしてもいいんです、はい、あのふにゃふにゃのままあったかくなったり、はい、でパン焼きでやるとちょっと表面もまたカリッとなるんですね、はい、そんな食べ方をね、はい、ゴザ早漏してますね。いや、もうこんなゴザ早漏のね話ばっかりしたんで、
はいはい、
食べたくなってきましたねいや、会社の方はすいません、差し入れしてください僕の誕生日ですから
本当です、ね、駅裏やからね
そう、これね駅 の、ま、あのお城の前でね今これ放送してますから、
はいはい、届けてください。いや
本当ですよまあまあ でもね、本当になんか姫路発がねあんなに大きなって嬉しいなと思っておりますが、
はい
はい、いやまあね、本当にまああの番組のね冒頭でも言いましたけど、
はい、
まあこの2020年の下半期はね、
はい、
なんとか楽しく。
そうですね。
はい。まあ、そら、そんなね、今こんな豪雨でね、
はい、
被害を受けた方もたくさんいますから、
はい、
あんまり楽しくっていうこともね、不謹慎なんでしょうけども。はい、でも、やっぱり本当に、ちょっとね、気持ち的に楽しく、皆さんね、こう、前向きに進んでほしいなと思います。
そうですね。
もちろん、コロナはしっかり注意して、
はい、
それとやっぱり、自然の、ね、はい、雨、風、雷、
はい、
地震、
はいはい、
もう今はね、ここが大丈夫やなとかっていうのは本当ないです。
そうですね、
うん、だから
もう、ね、はい、
もう皆さんがいつもこんなこと起こったどうしようというね、シミュレーションが大事です。
そうです。逆にもう今一度避難訓練とか学校とかでもした方がいいかもしれないですよね僕ら子供の時でよくあったんですよね、
よくありましたね。
だんだんしなくなったので、うん、した方がいいかなみたいな。
まあ本当にね、もう喋り倒して30分経ってしまいますか、
はい、足らないですね
足らない、ちょっと延長しろいや本当にね、また後半もね、2020年後半も原曲、はい、面白いね話題をお伝えしたいと思います。
そうですよね、
はい、次回は8月の14日、
はい、
ちょうどお盆ですね。
本当ですね。
もうお盆で天国から帰ってこられた方も一緒にね、
はい、
出演されていや皆さんの、お待ちしておりますというね、
はい、コメントも
はい、もう本当にね、まあいろいろとありますが、皆さん十分、コロナ対策しっかりいただいて、
そうですね、
はい、まだまだ注意してね、頑張ってください、はいはい、そしたら今回もありがとうございました。次回は8月14日でございます。
さよなら。
ケンジです。ドンペイです。